77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は9月5日ということでね、9月に入って最初のなやラジオやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、元気にやってますか。はい、ね、8月終わりましたよね。9月になってね、日差しはどうですかね。なんかちょっと柔らかくなったようなね、気もね、優しくなったような気もね、しないでもないんですけどね。まあでもね、まだまだ暑い日続きますね。なんかね、予報によるとね、もう10月くらいまで ね、ずっと暑いですよみたいな感じでね、最近そういうのを見たんですけど、もうここ数年というか、もう結構ですよね、はい、もうね、10月くらいまで、ね、暑いっていうのはね、もう大体いつも毎年そうなので、なんでもう聞いてもな、驚かないですよね、はい。まあ、なんでね、まあ、9月も暑いだろうなって、10月に入ってもしばらく暑いだろうなみたいな、まあ、そんな感じで思ってます。はい、まあ、長崎はね、まあ、10月に入ったらね、長崎くんちっていうね、こう一大イベントがあるわけなんですけど、まあ、そのぐらいになったらね、だいぶ涼しくなりますよね。はい。ね。だけどね、それまではね、結構暑いです。なんかね、もう夏と変わらないな、みたいなね、そんな感じのが続くので、まあね、頑張ってやっていきたいな、なんて思います。はい。で、まあね、まあ、そんな感じでね、こう、ね、9月になってね、8月終わったんですけどね、8月はね、もう本当ね、私と農家バーナイにとってはね、もう本当にね、もういろんなね、出来事がね、ありましたよ。はい、いろんな出来事っていうのがね、まあ、まずね、まあ、プライベートの方なんですけどね、初めてね、プライベートで、広島に行ったんですよね。はい。ね、仕事でね、撮影のお仕事で行ったことありましたけど、ね、初めてね、広島に行きましたって、まあ、先週のね、ナイラジオでもね、お話したんですけど、まあ、原爆投下からね、80年っていうね、年の8月に広島行けてよかったなっていうふうに思いますし、まあ、まあ、広島といえばね、まあ、それだけじゃなくてね、まあ、広島のね、美味しい牡蠣ね、も食べましたし、ね、まあ、仕事で、撮影の仕事で行ったのが、牡蠣の PR だったんでね、だから仕事の時もね、食べはしたんですよ。ね、美味しかったですよ。美味しかったんですけどね、仕事でね、まあ、撮影のお仕事でね、こう共演者の方とね、こうタイミングとかをね、合わせながら食べたりとかね、こう合わせたり、こうずらしたり、まあ、そういうのを考えながら食べたりとかね、してるとね、結構ね、美味しいけどね、味忘れちゃうんですよね。忘れちゃうんでね、普通にね、仕事とかじゃなくて、もう楽しむためにね、行った方がいいですね。はい。まあ、そういう意味でね、良かったです。はい。ね、広島ね、良かったですよ。はい。まあ、そういうね、出来事がありましたし、あとね、8月はね、今までのね、農家バーナイの中でね、一番ね、たくさんのね、お客様にね、ご来店いただいたんですよ。はい。なんかイベントが多かったんですよね。イベントね、マルシェをやったりとかね、まあそういうのもありましたし、まあそれだけじゃなくてね、大人数のご予約がね、結構多かったんでね、まあおかげでね、過去最多ということでしたね。はい。過去最多のね、お客さんっていうのはね、何がいいかっていうとね、もうね、過去最多のね、笑顔を見たってことになるんですよ。はい。ね。笑顔をね、仕事で見るのってね、すごくいいですよ。はい。まあ、ね、何がいいかってね、まあやっぱりね、仕事でね、こう、やっぱこう、皆さんにね、楽しんでもらう、ね、楽しい時間を過ごしてもらうっていうのがね、こう、私たちの仕事なんですけど、ね、それをね、こう、ね、直で見れるっていうのがね、それがね、こう、お店やってる良さですよね。はい。で、農業やってた時はね、ね、なんかこう、作るじゃないですかね、野菜とか作ってね、それでなんか食べた人、まあ多分美味しいって言ってるんだろうなとは思いますけどね、その顔をね、見ることね、基本ないですしね、ね、やっぱね、目の前でね、こう笑顔を見るっていうのは本当にね、嬉しいですね。はい。ね、笑顔、大体笑顔ですよ、店に来る人ね。なんかいやいや来てる人って基本あんまりいないと思うんでね、基本ね、笑顔ですよ。だからなんかいい仕事ですよね。 ね、もう世の中ね、いろんな仕事ありますけどね、いろんな仕事があってね、もうそれぞれね、すごくね、世の中がそのおかげでね、回ってるわけなんですけどね、直接ね、お客さんの笑顔が見れるっていうね、そういう仕事はね、いいなっていうふうに思いますね。はい。でね、まあ、それがね、まあ、8月はね、ご来店数が、人数が、まあ、過去最大だったということでね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、9月もね、もう楽しくやっていきたいなと思うんですけど、最近ね、お店でね、こう、いろいろ、まあ、季節のね、野菜とか果物でいろいろメニューやりますけど、最近ね、実家の畑でね、すごくたくさんよく採れて、で、季節のメニューしてる野菜があるんですよ。はい。で、それね、まあ、いろいろね、使い道があるのでね、今日はね、そのお話をしようかなというふうに思うんですね。はい。で、まあ、そのね、野菜はね、まあ、何かというとね、はい、もう今日のテーマはそれにしようと思うんですけど、バターナッツかぼちゃです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはバターナッツかぼちゃということでね、お送りしているんですけれども、はい、バターナッツかぼちゃね、知ってますかね。なんかね、ひょうたんみたいなね、かぼちゃなんですよね。こう、まあ、見たらね、すぐ分かるんですけど、ね、かぼちゃって言ったらね、皆さんね、かぼちゃ本当にね、いろんな種類があるんですけど、かぼちゃって言われて思い浮かべるのってね、まあ、私もそうなんですけどね、なんかこうね、ちょっとこう緑の濃い色で、なんかもう黒っぽい感じのね、なんかこうね、こうもりっと肩がね、盛り上がってね、ちょっとデコボコしてるようなね、まあ、そういうのをね、思い浮かべるんじゃないでしょうか ね。あれはね、まあ、今大体ね、かぼちゃとして売られてるのあれが多いですよね。はい、まあ、西洋かぼちゃがほとんどですけど、ホクホクして甘くて、まあ、そういうやつですよね。まあ、それのがね、まあ、かぼちゃとしてはね、まあ、今一番売れてて一番作られてると思うんですけど、まあ、国内のやつですね。バターナッツかぼちゃはね、見た目がね、全然違うんですよ。まあ、どんな風にね、違うかっていうとね、バターナッツかぼちゃね、まずね、外側がね、緑じゃないんですよね。なんかね、なんて言ったらいいんだろう、肌色みたいな感じです。肌色、バターナッツっていう名前からしてもね、そうなんですけど、なんかピーナッツみたいな色してるんですよね。はい、ピーナッツみたいな色してて、でね、形もね、あんなね、こうかぼちゃみたいなゴツゴツしてるんですよ。つるんとしてるんですよ。つるんとしてて、でね、なんて言ったらいいかな、なんかちょっとね、ひょうたんみたいな形なんですよ。あ、色もひょうたんみたいな感じですよね。はい、まあね、あれも多分売りかなんでしょうけどね、まあ、そういう感じでね、のもう本当にね、見た目が全然違うやつなんですよ。で、表面はね、普通のかぼちゃってね、包丁でね、なかなか切れないじゃないですか。すっごい硬いじゃないですかね。皮がね、すごい硬いですけど、でもバターナッツかぼちゃはね、皮がね、まあ硬いといえば硬いけどね、包丁で切れないほど硬くないっていう感じなんですよ。はい、ね、かぼちゃをね、こうまるでカットされてないかぼちゃをまるで買ってきてからそれ切ったりとかしたことってありますかね、皆さんね。ね、あれね、熟したやつね、表面がすごい硬くなるんですよね。はい、なんか収穫したばっかりの時はね、まだね、ちょっと水分量が多くてね、包丁でもね、まあ、なんとか切れるんですよ。普通のかぼちゃの話ですよ。はい、でもね、スーパーで売ってる時って基本ね、4分の1カットで売ってるじゃないですか。はい、で、私もね、スーパーでね、かぼちゃ売ってる時にね、基本4分の1カットで売ってたんですけど、もう丸だったらこうでかすぎてね、で、包丁も入らなくて、ね、なかなかね、売れないからですね。はい、だからね、もう4分の1のね、まあ、もう皆さんがちょうどね、買いやすい大きさで売ってたんですけど、それね、もうスーパーでね、切る時もね、包丁では切らないんですよ。なんかね、もう、なんていうのかな、なんか紙をね、こう、ダーンってこう落とす、なんか裁断機みたいなのあるじゃないですか。あれのね、なんかもうちょっとね、強いバージョンみたいなやつでね、かぼちゃを真ん中に置いて、で、それでね、こう上からこうガターンって、そう押して切るみたいなね、まあ、そういう感じのでね、切ってたんですよ。はい、で、まあ、それはね、全然いいんですけど、もう、ね、それでもね、やっぱりね、力はすごいいるんですよ。力すごいいるし、でね、買ってきたね、かぼちゃだってね、ね、なかなかね、切りにくいじゃないですか。ね、だから大変だと思うんですけど、このバターナッツかぼちゃはね、それがね、すごくね、楽なんです。はい。皮もね、まあ、一番外側の皮はね、こう食べられないんでね、外側の皮は、まあ、剥くか食べるときに、そこを残して食べたりとかするんですけど、どんな風にね、皮をね、切れるかっていうと、ね、ピーラーでね、簡単に剥けちゃうんですよ。ピーラーでね、シュッシュッシュッって剥いてね、はい、で、少し厚めに剥けば OK っていう感じなんですよね。はい、で、切るのもね、もう本当にね、すごい まあ、力はまあまあ入りますけど、でもね、なんて言ったらいいかな、なんか大根を切るよりちょっと硬いかな、はい、ぐらいの感じでね切れます。はい、で切れるんですよね。で、断面なんですけど、バターナッツかぼちゃの断面ね、こう外側はね、こうさっき言ったみたいな肌色みたいな感じって言いましたけどね、中はね結構鮮やかな黄色なんですよ。で鮮やかな黄色 で切ったら中にね、こう綿と種がね、かぼちゃってあるじゃないですか、はい、あれみたいなのが当然あるんですけど、全体的にねこう綿と種がねあるわけじゃなくて、その瓢箪型のね、こう下の部分、はい、下の部分、なんていうか下半身のところだけね、そのねこう種ゾーンがあるわけなんですよ。はい、なのでね、そこをねこうくり抜いたらね、あとね結構ね食べるところがねたくさんあるっていうね、まあ、そういうね、そういうかぼちゃです。それが、ね、バターナッツかぼちゃですね。見た目とね、こう切った感じってなんか今のね説明でね伝わりましたかね。はい、普通のかぼちゃと全然違うって思う、いう風にね、こう皆さんね印象を持つと思うんですけど、ね、こう焼いたりとかね、まあ加熱して食べる時の食感もね結構違うんですよ。どんな風に違うかっていうとね、普通のね、まあ一番売られてる西洋かぼちゃね、栗かぼちゃとかね、こう言われたりもしますけど、そういうのって甘くてね、甘くてホクホクしてるじゃないですか。はい、なんですけどバターナッツかぼちゃはね、なんかねホクホクはホクホクなんですけど、ちょっとねしっとりしてるんですよ。はい、水分がね多いんです。はい、で言ってみればね、まあ、ちょっと水っぽいんですよね。はい、で、まあそういう感じなんですけど、ね、ホクホク感がねこうかぼちゃってね、こう大事じゃんってね思う人もいるかもしれません。はい、まあ、それはねすごいわかります。これねホクホクしてて甘いっていうのねすごい大事なんですけど、でもねこのねバターナッツかぼちゃね、このねちょっとしっとりしてる感じですごいねいいですよ。はい、で今ねちょっと、バターナッツかぼちゃの、ね、説明をね今開いてるんですけど、繊維質が少なくねっとりした食感に特徴があるというありますけど、繊維質はね少ないかな、どちらかというとね、なんかちょっとねこう筋的な部分があるんじゃないかなという感じがするんですけど、まあでもこう食べててその筋とか繊維とかがすごく気になるとかそういうのではなくてね、あるかなぐらいの感じです。はい、でまあそういう感じなんですけどね、もうこれねなんか新しいかぼちゃみたいな、そういうイメージがねやっぱあると思うんですよ、ね、珍しい品種で新しいっていうイメージがあると思うんですけど、これはねでも意外とねそうでもなくてね、これね日本かぼちゃのね品種の一種なんですよ。はい、さっきね西洋かぼちゃって言いましたけど、西洋かぼちゃに対して日本かぼちゃってのもあるんですよね。はい、で日本かぼちゃってね、まあいろいろあるんですけど、まあバターナッツかぼちゃみたいな形してるものももちろんあって、まあ多分バターナッツ以外のねかぼちゃでもね、日本かぼちゃ的なやつはねいろいろあると思います。はい、というのもね、なんかね郷土料理とかね探してるとね、バターナッツかぼちゃ的なかぼちゃで作るやつがなんかいろんな種類が出てくるんですよね。はい、でまあ長崎県でもねなんかいろいろありました。はい、でまあ多分ね今あんまり作ってるところがなくて、で最近になってこのねバターナッツかぼちゃっていうのがなんかねこう逆に新しいみたいな感じで、ね、作ってると思うんですよね。逆に新しい流行ってるみたいな感じで作ってると思うんですけど、なんかねこれね日本かぼちゃってねホクホク感重視とかじゃなくて、まあ、さっきのねこうちょっとまあ、言ってみれば水っぽいとかね、ちょっとしっとりしてるとかね、まあ、そういうのがね結構多かったので、なのでね、それはそれでね最近になって、ね、こうできた新しいものとかじゃなくてね、こう意外と昔からね西洋かぼちゃが主流になる前からね親しまれたっていうものみたいです。はい、というのも年配の人とかね、年配の人も結構お年寄りですよ、お年寄りの人とかがなんか自分家用にねこうそういうねちょっとしっとり系のかぼちゃをねよく作ってたんですよね。なんか日持ちするからいいんですよね。収穫してこう置いとけばもう何週間も持つのでね、なのでそういうのね農家の人自分家用にね作ってるのをね私なんかたびたび見ました。はい、でねかぼちゃといえばね、もう私たち世代はもう西洋かぼちゃのホクホク系の甘いやつみたいなね、まあ、そういうのがいいよねっていう感じだったんですけど、なんかねその年配のね人とかはそのちょっとねこう水っぽい系のやつがこれがね美味しいんだよみたいな感じでねやってましたね。はい、まあ、それがねなんか今になってなんかそっちのかぼちゃがなんかね新しいよねみたいな感じで言われてるんですけど、なんかいや一応前からありましたよって、むしろねお年寄りの人とかはホクホク系のかぼちゃでなんか喉が渇くとかね、すごいそういう風に言ってからしっとり系のかぼちゃの方をね好んで食べてた人も結構いると思います。はい、私の周りでもそうでしたもんね。はい、 なんでね、なんかね、結構ね、こう野菜の世界ってそういうのありますね。昔ね、そっちをすごく作ってたけど、なんか、新しい品種が開発されたり入ったりしてきて、で、あ、いいよねって言って、新しい方をみんな作って、そして消費者もそっちを求めて、そしてそっちの新しいものがどんどんどんどん主流になってきて、その前に作ってた古い方をね、忘れてしまって、ね、忘れてしまったけど、で、みんな忘れた後に、その古い方がまた登場して、そして、ね、これ新しいねって言われるっていうね、そういうのはね、なんか結構あります。ね、なんかそういう流行り廃りのサイクルですかね。まあね、ファッションのサイクルみたいにそんなにね、こうくるくるくるくる頻繁にね回ってるわけじゃないですけどね、ファッションの流行り廃りの方がなんかあれかな、はい、でもね、農産物でもね、それとね同じじゃないけど似たようなことがあるんですよね、はい、ファッションも、私ファッション詳しくないんですけどね、なんかよく言うじゃないですかね、なんか昔のファッションがまた流行ってきてるとか、それが逆に新しいって言われてるんだみたいなね、そういうのってなんかよく聞くじゃないですかね、全然詳しくないんで具体例って分かんないですけどね、具体例わかんないですけど、なんかそういうのがあるんで、なんかそれみたいな感じだなって思いますね。ねえ、なんかファッションのなんかこうサイクルってなんか皆さんね、ご存知ですかね。なんかよく聞きますけどね、昔流行ったのがなんか今また流行ってるとか、どういうのがのことを言ってるんでしょうね。ねえ、バブルヘアスタイルとかですかね、バブルファッションとか、なんかそういうのがまた流行ったりとかあるんですかね。聖子ちゃんカットとかですね、かね、わかんないですけど、はい、まあ、そんな感じでね、全然知らない分野の話したらなんかこんなレベルの話になってしまうんですけど、ね、そうやってね、昔にそっちの方がむしろ主流だったんだよっていうのがこう今ねこう流行ってきてるわけなんですよ、はい、まあ、それがねこう日本かぼちゃ、ね、バターナッツかぼちゃでもありますっていうことです。まあ、でもね、こうバターナッツか、すいません、日本かぼちゃって言っても日本古来のものではないですよね、はい、というのもかぼちゃって基本全部が中央アメリカ、から南アメリカかにかけての、の、原産なんですよ、はい、まあ、その新大陸にしかなかったのを、ね、ヨーロッパ人たちが、ね、大海原を、ね、渡れるような、ね、大西洋を渡れるぐらい の技術を身につけた時代になって、やっ と、ね、私たちの、ね、アジアやヨーロッパに入ってきたということなので、日本かぼちゃって言っても、日本にね、こう昔からあったわけではないと思います、はい、ヨーロッパ人が海を渡るようになってからっていうことですね、はい、で、まあ、その後でもね、ただね、こう日本かぼちゃってね、まあ、ヨーロッパから、ね、私たちの旧大陸に、かぼちゃが渡ってきて、そしてあっちこっちでね、こう品種改良っていうのがね、どんどんどんどん進んで、そして、まあ、西洋かぼちゃとかできたんですけど、日本かぼちゃはね、新大陸からやってきた、ものからそんなにね、西洋かぼちゃほど離れていないので、なので日本かぼちゃはね、かぼちゃ族っていうね、ウリ科のね、ウリ科のウリ目、ウリ科かぼちゃ族って言うんですけど、そのかぼちゃ族の中でも、こう旧大陸にね、こう渡ってきた状態のものにまあまあ近いみたいです、はい、まあまあ近いみたいなので、なので、ヨーロッパ人がね、こうかぼちゃを持ってきてから持ってきた時のものに遺伝子的には近いんじゃないかというふうに言われてます。まあ、でもまあそうだろうなとは思いますよね、はい、ね、ヨーロッパとかね、もうあっちの、ね、大陸の方でね、どんどんどんどんかぼちゃがね、こう新しいのができた、こっちができたって言ってね、どんどん切磋琢磨して、どんどんどんどん変わっていく中で、こう日本ではね、まあ、そんなにね、こう日本列島だけで、ね、そんなにね、こう頻繁にね、こう新しくどんどんなっていくわけではないと思うので、普通に考えたらですよ、はい、なのでこうね、もともとアメリカ大陸に住んでる、祖先の人たちが作って食べてたかぼちゃに日本かぼちゃは近いんじゃないかなっていうふうに言われてるというのは、なんかまあそうだろうなというような感じがします、はい、で、この、まあ、日本かぼちゃってじゃあね、このしっとり系のが多いのっていうと、まあ多いといえば多いと思うんですけど、まあまあ、みんながみんなね、なんかバターナッツかぼちゃ的な雰囲気のものばかりではないみたいです、はい、日本かぼちゃってね、なんかね、もう本当にね、バターナッツとは全然違って、西洋かぼちゃ、見た目が西洋かぼちゃにね、こうものすごくね、似ているものとかもあるんですよね、はい、まあ、日本かぼちゃのね、まあ、ちょっと伝統的なやつなんですけど、ね、小菊っていうね、ものなんですけど、それはね、表面がね、緑色でね、なんかボコボコしてるっていう西洋かぼちゃにね、こう見た目はね、結構似てるっていうふうに思います、 はい、で、あのバターナッツかぼちゃに似てる感じの日本かぼちゃももちろんあります。さっきバターナッツかぼちゃってこうね、ひょうたん型ですよみたいな感じで言いましたけど、そのひょうたん型のね、こう上の部分がね、にゅるにゅるにゅるってこうニョキニョキニョキって伸びて、なんかそれがね曲がってるようなね、それをねなんかつる首かぼちゃとかいう風に言ったりするんですけど、そういうのとかもあるので、なんでね、なんか日本かぼちゃね、本当にね、結構多種多様です。はい、多種多様です。まあそれのね、どれがね、なんでしょう、ヨーロッパに渡ってきた一番最初のカボチャなのかなというようなわかんないですけども、ヨーロッパにね渡ってきた時点でいろんな種類があったのかもしれませんよね。はい、わからないですけどね、ヨーロッパね、もともと新大陸にあった時にもういろんな種類になってたのかな。はい、わかんないですけどね。はい、でまあそんな感じのねバターナッツカボチャなんですけど、もう食べ方はねなんか本当にねいろいろなんですよ。はい、でノーカバーナヤではねいろんなねメニューにしました。まずねしたのがね、普通にグリルです。グリルがねもうまあ、一番簡単ではありますよね。はい、縦半分にねスパンと切って、そしてねもう、まあ、それにねこう切り込みを入れて、それでねオーブンで焼くんですよ。はい、ただね結構時間がかかるんですよ。はい、ね、200度にしてからね30、40分、ね、はかかりますね。はい、レシピによるとね、まあ、30分っていうレシピが結構多いんですけど、でもねなかなかねそれじゃね焼けなかったりとかするので、まあ、40分とか45分とか焼いたりしましたね。はい、でそうするとね、どんな感じになるかというと、ちょっとしっとり感と、まあ、少しホクホク感もあるので、しっとりホクホク な、バターナッツかぼちゃのね、うまみがすごい出たね、まあ、そういうねグリルになるんですよね。はい、で味付けはね結構何でもいいです、ね。今までね、まあ、お店で出したのもいろいろな味付けしました。ものすごくシンプルにねオリーブオイルを塗って、そしてね、岩塩と胡椒でね、まあ、それで焼いたこともありますし、まあ、あとはねなんかもうちょっとねこうおつまみ的な感じにしたいなという時は、味噌ベースのタレを作ってから ねでこう表面に塗って味噌焼きみたいな感じにしたこともありますし、あとはねチーズをね、ピザ用のチーズを置いてなんかミニピザみたいな感じ、ね、かぼちゃピザみたいなね、まあ、そんな風にしたこともあります。もう本当ね何でもね合います。はい、まあ、多分ね、ハーブとかと組み合わせてもねいいんじゃないかなと思いますけど、海外ではねこのバターナッツかぼちゃでね、そのくり抜いたところに種をくり抜いたところに、まあ、ほうれん草とかを入れたりとかするような、まあ、そういうね、ほうれん草入れて焼くとか、そういうね焼き方もねあるみたいです。はい、でそれがね今手元のところにあるんですけど、それが南アフリカ、ね、南アフリカのもうね、食べ方らしいですね。はい、くり抜いたところはね、なんかこうぽっかり空いてしまうので、なんか何かを入れてね焼くっていうのね、なんかねこうやりたくなると思います。はい、ちなみにね、ノーカバーナヤではね、そのくり抜いたところに、焼いた後にですね、焼いた後にクリームチーズ を入れて、そしてねそのクリームチーズをね他のところにねこうね乗せたりしながら食べるっていう、まあそういうね食べ方をねご提案させていただいて、まあそれをメニューにしたりもしました。はい、あとはねこのバターナッツかぼちゃね、スープにしても美味しいんですよ。スープっていうのがね、まあ、ポタージュなんですけどね、はい、ポタージュにしてもね、そのバターナッツかぼちゃ特有の香りみたいなのがあってね、それがね美味しいです。なんて言ったらいいかな、なんかねちょっとやっぱりねこうウリみたいな感じの香りがするんですよね。はい、普通のかぼちゃもウリ科ですけど、でも、普通のかぼちゃよりもねなんかこう独特のね香りがね、ウリの香りがするので、それがねまたねいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、それがね、まあ、やっぱ植物のね香りですよね。はい、まあ、そういう感じですね。はい、まあ、なのでバターナッツかぼちゃね使いやすいですね。はい、切りやすくてね、皮も剥きやすいで使いやすいからいいかなと思います。はい、でまあ私はね、まあ、まあそれだけじゃなくてね、まあ、ノーカバーナヤでは、まあ、バターナッツかぼちゃを使ったねカクテルとかね、まあ、そういったものもねメニューにしていけたらいいななんて、まあ、そんな風に思ってます。はいね、まあ、どこまでね、できるかな、バターナッツかぼちゃがある限りはねやりたいなと思うんですけどね。はい、結構ねかぼちゃ自体すごく日持ちするので、なんで10月くらいまでできるんじゃないかなと思います。10月になったらだってあれね、あれがありますもんね、あのイベントですよ、かぼちゃのね大イベントがありますよ、ハロウィンがね。はい、ハロウィンがあるので、まあ、ハロウィンまでずっとね引っ張ってもいいかななんて、かぼちゃがあればですね、なんてまあそんな風に思ってるところです。はい、ハロウィンのかぼちゃって言えばね、こうね、ジャックオーランタンってね、かぼちゃのお化けみたいなあれで使われてるようなものですけど、ね、バターナッツかぼちゃを使ったねハロウィンっていうのもまたね面白いんじゃないかなと思うので、ね、まあ、ちょっとそういうのもね、まあいろいろね その時までかぼちゃがあればですけど、やっていきたいななんて思います。はい、まあ、そんな感じでね、バターナッツかぼちゃね、もういろいろね、食べ方がねすごく、たくさんあるんですけど、はい、まあ他にもね、こう資料を見るとね、なんかね、美味しそうな食べ方がね本当にねたくさん出てくるんですよ。こう他に出てきたのがね、この角切りにして、ナッツと合わせておつまみにするとかね、そういうのも出てきました。はい、なんかね、こう生で食べるレシピがね結構出てきたので、これ生でもいけるのかな、はい、いけるのかなっていう、もうね思いますね。生でねちょっとかじったこともあるんですよ。かじったらね、なんかコリコリしててね、でね、甘みがねありましたね。はい、ね、で生でね食べられるのかどうなというのはね、こう知らなかったんですけど、なんかレシピがね結構ね、生で食べるレシピも出てくるので美味しいのかもしれませんね。はい、まあね、まあね、たくさん食べるならね、まあ、消化にいい、加熱してからの方がいいんでしょうけどね。はい、もう本当にねこう出てきました。はい、そういうね、生のレシピ、ね、いっぱい出てきますよ。はい、なんか千切りみたいな感じでしたりとかね、スライスしてね、サラダの彩りにいかがですかみたいな、そんな風にね、書いてあります。はい、であとはね、なんかね、いろいろ見てみるとね、はい、バターナッツかぼちゃのグラタンとかありましたね。これさっき私が言ったのに、ね、結構近いと思います。チーズを乗せてるみたいですけどね、オーブンで焼きましょうというので、バターナッツかぼちゃを半切りにして、そしてね、もう何でしょう、なんかスプーンでね、チーズの部分とこうとかを身を一緒にくり抜きながら食べるみたいな、ね、まあ、そういうメニューもあって、形がね、バターナッツかぼちゃのね、その形を生かしてるメニューなので、あ、いいかななんていうふうに思いますね。はい、あとはね、アイスクリームっていうのが出てきました。はい、アイスクリームっていうのは ね裏ごししたバターナッツかぼちゃとアイスクリームをこう混ぜ合わせて、そしてそのね、バターナッツかぼちゃのね、こうくり抜いた、皮の中にこう入れて、そして食べるっていうものなんですけど、これもね美味しそうですよね。はい、あとバターナッツかぼちゃプリンっていうのもねありますね。はい、これもね、バターナッツかぼちゃをくり抜いて、そしてそれを器にして、でその中で、バターナッツ、かぼちゃプリンをね、それ食べましょうよっていうものなんですけど、これもいいですね。ね、もうだってそのバターナッツの形で食べるわけですもんね。うん、なかなかねいいかなと思います。はい、皮がね薄いですけど、そのね、皮をね、その皮っていうか、その形ごとね器にしてしまうっていうのはね、そのバターナッツらしくてね、すごくね、いいかなっていうふうに思います。確かにね、デザートとかにもね良さそうですね。はい、まあ、いろいろね、農家バーナヤでもねやっていきたいななんて思うので、はい、まあ、よかったらチェックしてみてください。はい、まあ、そんな感じでね、今日ね、バターナッツかぼちゃについてお話したんですけれども、そろそろね、お別れの時間になってきました。ね、どうですかね、皆さん、バターナッツかぼちゃね、食べたいなんて思いましたか？はい、私はね、結構おすすめですよ。はい、というわけでね、今日はバターナッツかぼちゃをね、テーマにお話してきましたけれども、最後までね、皆さん聞いていただいてありがとうございます。さあ、来週は何しましょうかね。来週も、まあね、まあ、久しぶりね、果物で行ってもいいかもしれませんね。はい、まあ、ぜひ来週もお楽しみということで、ね、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.